久しぶりの顔を初めていらっしゃった方もね、今日たくさんいらっしゃいます。本当に、嬉しく思います。
Welcome back, yo.
So glad to see you. I don't know how to sound like English, but anyway, glad to see you guys here. And if you're the first time here, we're so glad that you're here today
and worshiping with us today.
はい、今日はね、マタイの、5章の13節、そしてコロサイの4章5節から6節までのところ、地の塩ということでね、考えていきたいというふうに思っています。私たちはですね、力強くこの人生の歩みというものを全うしていくためには、自分が何者なのか、自分がどこから来たのか、自分がなぜ生きているのか、自分がどこに行こうとしているのか、何らかの確信あるいは信仰というものが必要です。絶対に力強く生きていくためには、周りに流されずに、みんなやってるからとか、あれ今まで やってきたからとか、そういうことではなくて、自分を持っている、自分自身をしっかり持っている、自分をしっかり持っていて、これ凛としている、自分の目標とか使命が分かっている、そういう人たちがいたとしたら魅力的なんではないでしょうか。クリスチャンにも具体的な、目標が必要です。それがないと、おそらく信仰者として積極的に生きていくことはできません。それがないと実際の信仰生活が受け身になってしまいます。そうなってしまうときに信仰はマンネリ化に陥ってしまって、そして徐々にクリスチャンとしての喜びは失われていきます。クリスチャンも自分が何者なのか、自分がここに置かれている使命、具体的な目標は何なのか、それをはっきり、しっかりと分かって生きることこそが力強く歩んでいくことの、とても不可欠なことなんではないかなというふうに思わされています。
We are where we came from, why we live, and where we are going. I think we need some kind of faith or confidence in that. Without itif there are people who act not because everybody is doing it, or we have been doing it for a long time until now, or not being swayed by the people around, but standing firm, knowing their purpose and mission, aren't they attractive? The disciples of Jesus needconcrete goals they may aim at. Otherwise, I think we cannot live actively as believers, and our lives will become passive. And our faith journey falls into mannerism. Why are we doing this? We don't know. You know? And the joy as the disciples of Jesus gradually disappears. So I think it is essential for us to know who we are. And...what our concrete mission and purpose are, and why we are placed right here on this earth, and right here in Japan, and where we are placed in order to walk strongly.
イエス様は私たちのアイデンティティはこういうものであるということを今日言われていますね。マタイの5章の13節、あなた方は地の塩ですよ。いいですかね、あなた方地の塩になりなさいって言ってるんではなくて、あなた方も地の塩なんですよ。これがあなたのアイデンティティですよ。だから塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩味がつけられよう、もはや何の役にも立たず外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけであるというふうにイエス様は言われました。私たちが塩を使うときって一体どうなるときなんでしょうね。おそらく意味もなくですね、目的もなく料理に塩を入れる人はいないと思います。何らかの目的があって、ね、塩を入れるとしたら味をつけるとか、あるいはこのものが悪くならないようにとか腐らないようにっていう形で何らかの目的を持って入れるわけですよね。あるいは、意味もなく目的もなく明かりを灯す人もいないわけですよね。 明かりを灯すするならば、部屋を明るくするためにつけるわけですよね。で、そのようにイエス様はあなた方は、地の塩ですよ、世の光ですよって言われている、まあ、そこで明らかなのは私たち、そしてお互いが今ここに置かれているのには意味があるんですよ、目的があるんですよ、はっきりとした神様の目的、神様の意図があるんですよ。神様は目的を持って地の塩として、私たちを今ある場所に投入されたのです。神様は目的を持って世の光として私たちをこの世の中に灯されたんです。じゃあその目的は何なんでしょうか。鍋に塩を入れるとするならばそこに明らかに変化が生じます。味が変わります。塩を入れるならば、中身は腐敗しにくくなるでしょう。明かりを灯すならば、その部屋が真っ暗だったのが明るくなるという変化が起こるわけですよね。そのようにあなた方は地の塩ですよ、世の光ですよってイエス様が言われるときに私たちの存在意義、存在の意義というのはこの地上に、この世に変化をもたらすことにあるということですよね。神様はこの世界を変えるために、この日本を変えるために地の塩を投入して世の光を灯されたんです。Jesus says in Matthew 5:13, You are the salt of the earth. Watch this. He didn't say you are supposed to be salt of the earth, but you be. You gotta be the salt of the earth. He said you are already the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. Why do we add salt in something?No one adds salt when they cook without a reason or purpose, right? There is a purpose. We put salt to enhance the flavor or to preserve it or some kind of purpose, right? Light is the same thing. We use light to illuminate the room because it's dark, right?And so when Jesus says, you are the salt of the earth, you are the light of the world, obviously he has a plan for us and he has a purpose for placing right where we are and with whom he has placed us. He has a purpose. So what's the purpose? If salt is added to the pot, there will be a clear change in what is cooking, right?The taste changes. It makes the food more resistant against going bad or rotten. If you turn on the light, the change in the room is noticeable. So Jesus is saying that your presence, your existence changes the people and situations around you. Our desires change.In this world, through us. So he's saying us to function as a salt and a light in this world. For that purpose, does it make sense? 塩に、塩気がなくなればっていう表現、まあ、塩に塩気がなくなればっていう面白い表現ですね。塩に塩気がなくなるっていうのは本当は絶対にないことなんです。絶対ないんですけれどもイエス様は言われている。ですので、どういうことかというと塩に塩気がなくなればもはや何の役にも立たないですよということを言っているわけですね。強調しているわけです。そのようにこう信仰を嫌がらすこともなく信仰を生きることもなく、このまま信仰のない人と何の区別もつかなくなってしまった信仰者、そうなってしまった信仰者としてそのさっき言った神様の目的を果たすことができないわけです。塩には塩にしかできない目的がある、使命がある。今日はその、地の塩としてのね、私たちの役割、そのことをね、特徴を、聖書から押さえておきたいというふうに思います。 Salt loses its saltiness. Actually it never happens. But Jesus says so. It's an interesting expression, isn't it?If salt loses its saltiness, it no longer serves its role anymore.
In the same way, a disciple of Jesus who doesn't express or share or live out their faith has become indistinguishable from a person who does not have faith. When that happens, we cannot fulfill God's purpose in this world for us. So there are things only salt can do as a salt. There are things only the church can do as a church. There are only things the disciple of Jesus can do as a disciple of Jesus. So what does that mean to be the salt of the earth? Today let us relearn, rethink about the five major roles, functions as a salt of the earth from the scripture. 5つ、大きな、ね、目的というのを押さえておきたい。1つ目、塩というのは長期保存するということです。塩は長期保存する。面白いですね。塩というのは、賞味期限がないんです。賞味期限ないんです。永久に持つんです。そのまんま塩です。絶対に腐敗する、腐るということはないんです。もう永遠の存在であるということです。聖書、旧約聖書の中にこの塩の契約という言葉が、何回か出てきます。私もあまり知らなかったんですけど、最近塩の契約について学ぶ機会があって、ちょっと掘り下げて学ぶ機会が与えられました。塩の契約って何だろう。レビ記の2章13節に、こんな言葉がありますね。穀物の捧げ物には全て塩をかける。あなたの神との契約の塩を捧げ物から絶やすな。捧げ物には全て塩をかけて捧げようっていう言葉があるんですね。面白いですね。塩、さっき言いました、永遠の意味があるんです。契約っていうのは永遠に続くんですね。ですので捧げ物捧げるっていうのは神様との永遠の契約、永遠の誓いっていうのを表しているっていうふうなことだそうです。あるいは3つ挙げますね。民数記18章19節、イスラエルの人々が主に捧げる聖なる献納物はすべてあなたと共にいる息子たち娘たちに与える。これは不変の定めである。これは主の御前にあって、あなたと共にいるあなたの子孫に対する永遠の塩の契約である。ですので私たちだけがこの子孫に至るまでずっと続く不変の定め、永遠の、契約として定められているっていうことなんですね。もう一つ聞きます。第二歴代史の13章5節、イスラエルの神主が塩の契約を持ってイスラエルを治める王権をとこしえにダビデとその子孫に授けられたことをあなたたちが知らないはずはない。これも同じような感じですね。永遠に続く契約、あなたと私の契約とともにあなたの子孫に至るまでこう永遠に残る契約だということを言われているわけですね。塩の契約。 So first one, salt preserves. It's interesting, salt never get rotten. It's an eternal being. Salt is. Salt has no expiration day. Don't you be angry. It's an eternal existence.And the Old Testament, there's a word of a covenant of salt. A covenant of salt. I didn't know anything about the covenant of salt until recently. I had a chance to study deeply about the covenant of salt. I give you three passages from Old Testament. Leviticus 2:13, season all your grain offerings with salt. Do not leave the salt of the covenant of your God out of your grain offerings. Add salt.To all your offerings. Isn't it interesting? Again, a covenant of salt. It's an eternal thing. Eternal covenant between God and us. Numbers 18:19. Whatever is set aside from the holy offerings the Israelites present to the Lord, I give to you and your sons and daughters as your perpetual share. It is an everlasting covenant of salt.Before the Lord for both you and your offspring. So the covenant is between you and God and also for your descendants, your offspring. Eternal covenant. Okay, one more thing. 2 Chronicles 13:5. Don't you know that the Lord, the God of Israel, has given the kingship of Israel to David and his descendants forever by a covenant of salt? Again, it's an eternal covenant between you and God and your descendants.
はい、私たちはですね、この地の塩として、受け取った信仰のバトンをしっかりと次の世代へ受け渡していく責任が与えられているということですよね。水戸教会に、の、掲げている、聖教の使命というのは、弟子を作る弟子作りということをね、言い続けているわけですけど、ただ弟子になるだけじゃなくて、受け取ったバトンをしっかりと世代に、渡していくということですね。もし私たち、水戸教会がですね、信仰のバトンを次の世代にしっかりと引き継いでいるとしたらどうでしょうか。逆に、私たち一人一人が今この教会で、あるいはそれぞれの家庭で、地域で、何もしてなかったとしたら、この教会の将来は日本はどうなるでしょうか。私たち、それぞれの家庭、それぞれの教会、それぞれの地域において何がじゃあできるでしょうか、具体的に。教会に与えられている子どもたち、あるいは教会に与えられている、中高生たち、あるいは若い世代、学生たち、私たち何が具体的にできるでしょうか。
So as theThe salt of the earth, we are called to preserve the faith we have inherited and to pass the baton, torch, to the next generation. Mito Church long-term mission is growing disciples who make disciples. That means we just don't become disciples only, but we become the disciples who can make disciples.So, what if we attend to this mission?Pass our faith to next generation. What happens? Flip side, if we don't pass the baton to next generation in this church, in the family, what happens 50 years from now? Or maybe 20 years from now? What happens in this church or this community? And the question is, what can you do concretely to our small children in this church, to our youth in this church?To the beautiful college students here, what can you do completely? Let's make it mass.
塩は清めるということで、塩は清める働きがありますね。これも旧約聖書、エゼキエル書の43章24節。あなたはそれらを主の前に捧げ、祭司たちはその上に塩をまき、焼き尽くす捧げ物として主に捧げる。これもさっき言ったこの永遠の契約という意味も入っていると思うんですけれども、さらにこの清める、捧げ物を清めるという意味において使われていますね。あるいは第二列王記の2章21節、彼エリシャは水の源に出かけていって塩を投げ込み、主はこう言われる、私はこの水を清めた、もはやここから死も不毛も起こらないといったっていう言葉が出ています。これはまあですね、エリコの町の水が悪くてですね、まあ、水が悪いためにこう不毛の土地になってしまったと、いうことでこう人々が訴えると、こう預言者エリシャがですね、その水源にこう塩を入れて、そして神の言葉を告げるんですね。そうすると水が清くなったっていう、まあ、そういう話が出てきます。 The second point is salt purifiesEzekiel 43:24. You are to offer them before the Lord, and the priests are to sprinkle salt on them and sacrifice them as a burnt offering to the Lord. Again, there is a function of eternal covenant again, but also it purifies the offering. Purifies.One more verse from Old Testament, 2 Kings 2:21. Then he, Elijah, went out to the spring and threw the salt into it, saying, This is what the Lord says, I have healed this water. Never again will it cause death or make the land unproductive. So what's happening here is water quality
of the city of Jericho was bad, and people said the land was barren because of that. So Elijah put salt into the source of the water, and proclaimed the word of God, and then the water was purified.
ここで、ちょっとですね、この清める、よくわからないなっていう方もいらっしゃると思います。非常に深い意味があるので、ちょっと4分間のビデオがあるのでね、ちょっとそれを見てみたいと思います。
Some are puzzled that what does it mean of purifying in the Bible. So, there's a video of Bible Project. It's a 4-minute short video, so let's watch this.
You've probably heard the word of holy before, or at least...singing in a church song once or twice. And for most people, this idea is really just connected to being a morally good person. So God is holy because it's morally perfect.
Yeah, that is part of it. But in the Bible, the idea of holiness is even bigger and more rich. What it's really describing is how God is the creative force behind the whole universe. He's the one and only being with the power to make a world full of such beauty and life. And so all these abilities, they make God utterly unique, which is the meaning of the word holy. So a helpful way to think about God's holiness is by using the sun as a metaphor. The sun is unique, at least within our solar system, and it's really powerful. It's the source of all this beautiful life on our planet. And so you could say that the sun is holy. And you can actually take this metaphor even further, in that the whole area around the sun is also holy.
Yeah, because the closer you get to the sun, the more intense it gets.
Yeah, exactly. So that very power and goodness that generates all this life is also dangerous. I mean, the sun, if you get too close, will annihilate you. And in the same way, there's this paradox at the heart of God's own holiness. Because if you're impure, His presence is dangerous to you. And not because it's bad, but because it's so good. And so the first time we see this paradox of God's holiness, it's in the story of Moses and the burning bush.
So God tells Moses to take off his sandals because he's standing on holy ground. And Moses covers his face in fear, and God says, hey, don't come any closer. It's intense.
Exactly, that intensity of God's holiness that's explored even more in the stories about Israel's temple, which was the main place where God's holy presence was located. And at the center of the temple was this room called the Most Holy Place, a hot spot of God's presence. And whether you're an Israelite living in the land around the temple or a priest working right in the temple, you're in proximity to God's holy presence, which is dangerous.
Yeah, this is a problem. So how's it supposed to work?
Well, in the Bible, the solution is that you need to become pure.
So like being morally pure.
Yeah, and that's easy enough to understand. But the Bible spends a lot of time talking about another kind of purity, being ritually pure, which is a state where you separate yourself from anything related to death, like touching things like diseased skin or dead bodies or even certain bodily fluids. All these make you impure. And becoming ritually impure isn't necessarily sinful. What's wrong is waltzing into God's presence when you're in an impure state. And so that's why God gave the Israelites very clear instructions for knowing when they were impure, steps to become pure, so that they could go into the temple again.
So that's what the book of Leviticus is about.
Right. But it doesn't stop there. This idea keeps developing. So later in the scriptures, we find this really interesting story by a prophet named Isaiah. And he has this crazy vision where he's in the temple and he's right in God's presence. He's totally terrified.
Yeah, he knows the rules. He shouldn't even be in there. And he's worried about being destroyed.
And then this crazy creature called a seraphim.
Yeah, that is a crazy creature.
Totally. So it flies over with a hot coal, and then it sears Isaiah's lips with the coal and says something really weird. Your guilt is taken away, and your sin is atoned for.
So this burning coal somehow makes Isaiah pure.
Yeah, it's remarkable. Because normally, if you touch something impure, it transfers its impurity to you. But now there's this new idea, where you have this coal, this very holy and pure object, and it touches Isaiah, and it transfers its purity to him. Isaiah is not destroyed by God's holiness. He's transformed by it. I mean, the implications of this are just huge. But there's one more development, this time from another prophet, Ezekiel. And he has this vision where he's standing at the temple and he sees water trickling out from it. And then that water turns into a stream, and then it grows into a deep river that starts flowing through the desert, leaving this trail of green trees behind it. And then it flows into the Dead Sea, making everything fresh and alive.
So instead of becoming pure first and then going into the temple, here God's holiness comes out from the temple, making things pure and bringing them to life. What does it all mean?
We don't know until we meet this man, Jesus. And he claims that he's fulfilling all of these ancient visions, but in surprising new ways. So Jesus, he went around touching people who are impure, people with skin diseases, a woman with chronic bleeding, or dead people. And when he touches them, their impurity should transfer over to Jesus, but instead, Jesus' purity transfers to them and actually heals their body.
Jesus is like that holy coal in Isaiah's vision.
Right. And Jesus claimed that he was the human embodiment of God's own holiness, and that he and his followers were now God's temple, so that through them, God's holy presence would go out into the world and bring life and healing and hope. And so this is why Jesus described his followers as having streams of living water flowing out of them.
So this is our part of the story where we find ourselves now. But where is this all headed?
So the last pages of the Bible end with a final vision about God's holiness. And this time it's by a guy named John. And in his vision we see the whole world made completely new. The entire earth has become God's temple. And Ezekiel's river is there, flowing out of God's presence, immersing all of creation, removing all impurity, and bringing everything back to life.
We believe the Bible is one complete name.
はい、ありがとうございます。分かったでしょうかね。その汚れたものに触るときに汚れたものの影響がこっちに移るのではなくて、逆に私たちの方がキリストの体としてキリストがされたように清めていく存在としてこの世に送られていくんだ、そういう目的があるんだということです。ですので私たちがもしですね、もう5つ目的って言いました、ただ1つだけでもこの清めるという働きが本当に分かって、私たちの職場、家庭、学校、これこの地域社会においてこの清める働きを本当の意味でやっていった時に何が起こると思いますか？何が変わっていくでしょうか？それが見たいと思いませんか？そういう役割がある、役割を帯びているんだということをね、もう思って生きていくだけでおそらく人生変わってくるような、気がするだけではなくて本当にそうなっていくと信じています。So what if we start acting, well, knowing this function, this role as the salt of the earth, and start acting in where you are, in your workplace, in your school, in your community, in your family, in this nation of Japan? Can you imagine, can you envision what happens? Instead of, touching the dead thing or unholy thing, and they affect us, but instead of that, we affect them like Christ. We purify them, not being affected by them. Let's make it. 塩は、素材の味を引き出すということですね。塩は素材の味を引き出す働きがあります。So number three.Salt enhances or intensifies the original flavor. 教育という言葉ですね、英語では education というふうに言うわけですけど、その語源は、ラテン語の educare という言葉から来ています。その、educare という言葉の意味は引き出す、相手に内在している能力、ポテンシャルを引き出すっていうね、ポテンシャル能力を相手に持ってるポテンシャル能力を引き出してあげるっていう意味があるんですね。The word education is actually originally from educare in Latin. And that means bring up or bring forth what is within. You know, bring up potential. あるいはこの、コーチングっていう言葉ね、よく最近聞くと思いますけれども、
このコーチング、コーチっていう言葉ですね、これも面白いですね。コーチっていう言葉、指導者とかコーチするものっていう意味で今使われているわけですけど、もともとコーチの語源は、KOCS っていう、まあ、ハンガリーの町があるんです、まあ、実はコーチっていうね、町があったんですけども、その町で作られていた、このフォロワー社があったんですけど、それが、まあ、スペルが変わって KOCSI、同じ発音です、コーチっていうフォロワー社が作られていた、まあ、そこに、由来しているんじゃないかということで、そこで、まあ、英語圏でスペルが変わって、COACH のコーチになったというふうに言われます。馬車の、コーチが指導者を意味する言葉に変わったのは、コーチというのは学習者を運ぶ人、学習者を運ぶ人っていう、まあ、例えに基づいているという意味で言われます。つまり教えるっていうのは引き出すことである。コーチ、つまりコーチっていうのは自ら学ぶ人を運ぶ人、あるいは、そういう人を支援する人っていうふうにも、言っていいかと思います。はい、 You know the word coaching and、it's interesting that coach K-O-C-S is the name of a townof the manufacturer of well-designed carriages in Hungary. And the K-O-C-S-I, the same pronunciation, coach, it's originally a large, you know, four-wheeled carriage with two or more horses controlled by a coachman. And the reason why coach, C-O-A-C-H, was changed from coach,was based on the metaphor that the coach is a person who carries a runner. Coach is a person to carry a runner. So in other words, to teach is to bring out. Coach is a person who carries runners, and a person who supports the runners.
ですので、まあ、コーチング、まあ、人を導くっていう役割を、まあ、意味をたどっていくとですね、この相手に内在しているそのポテンシャルを引き出す、引き出してあげる支援者、相手に内在しているポテンシャルを引き出してあげる支援者っていう捉え方ができると思います。ですので私たちがもしですね、地の塩としての役割をきちんと分かっていてですね、相手が持っている力に気づいてあげて、あ、この人はこういうところ優れているな、それをこう引き出して発揮できるような場を作るとか、こういう場所で活躍できるんじゃないのということでこうサポートしていく、教えていく、引き出す手助けをしていく、そういう働きを、するときに私たちの職場、学校、家庭、教会、どんなふうに変わっていくでしょうかね。全ての答えは相手の中にあるって信じてあげる、自分で答えを見つけることができるはずだっていうふうに信じる、そして、適切な支援を通して相手の能力ポテンシャルというのをこう引き出していく、そういう手助けをしていく、私たちがもしそういう働きに取り組んでいくときに、本当に取り組んでいくときに、自分の職場、自分の学校、自分の教会、あるいはこの国に何が起こると思いますか。
The role of leading people is to support them bringing out potential or bringing them what is within them. So the question is, what if our identity, you know, if we really recognize our identity as a soul to the earth,and helping others around us be aware of their potentials or abilities within them and helping bringing out their potentials. What happens? What kind of change would happen in our society, in our workplace, in our church? You know, believing the potentials within them and helping them. Maybe you can do this. Maybe you got blossom in this ministry.Helping them. But when we are involved in that kind of ministry, what do you think would happen?
the place, in the place where you are placed by God.
大切なことを次世代にしっかりと手を出していく。そして私たちがある意味で第一線から手を引いて権限というものを渡していく。権限以上ですね。渡していくときにどういうことが起こるのか。おそらく次世代が生き生きと輝き出すことと思います。対照的に第一線にいた頃の自分を懐かしんで、時に寂しさとか、あるいは孤独っていうものを感じることがあるかもしれません。そういうことをしたときにね。ですので質問としては、皆さんは自分自身が生き生きと輝くことを喜びとするのか、あるいはそれ以上に若者たち、あるいは教会員の若い人たちが生き生きと輝いている姿を見たときに喜びを感じてますか。それとも嫉妬を覚えるでしょうか。寂しくても、たとえ寂しくても、あるいは時にイライラすることがあったとしても、次世代に任せていく覚悟はあるでしょうか。人というのは失敗を通して学んでいくわけですよね。成功からだと多分鼻が高くなっちゃうので、おそらく失敗して初めて気づくこと多いかと思いますね。若者たちが失敗した時に、指さしてですね、裁く時にどういうことが起こるのか。それだけ若者たちはもう躊躇してですね、もうやめた、もう次に冒険することっていうのも、もう恐れてしまいになって、その時に成長というのはストップしてしまうことだろうと思います。ですので若者たちが、失敗した時に、もっと良い道というのがあるはずなんですね。それは裁くことではなくて、逆に守ってあげる、大丈夫だよ、あるいは励まして支えて、あるいはもっとこういういい方法あるんじゃないかななんてね、言いながら、そこから諭したり教えたり、あるいはそこから成長に導くとしたら、私たちの周りで何が起こると思いますか。
Yeah, when we pass the important thing to the next generation and draw outAnd we draw out from the front lines and give authority to them, the next generation will start shining vividly. In contrast, you may feel lonely by missing yourself when you are once in the front lines. Do you feel joy when you see our other church members shining, or the younger people shining vividly more than you shine yourselves?Or do you feel jealous? Are you ready to rely on and leave it to the next generation, whether you feel lonely or sometimes irritated? I think people learn not from success, because if we learn from success, we become prideful. I think we mostly learn from our failures. When young people try something new and failed,And people point fingers at them and, hey, what are they doing? Young people hesitate and become afraid of the new adventure, and the growth, their growth will stop. So are there better ways when young people failed? I think there are other ways. But if we start protecting them, it's going to be okay. Or encourage them.And teach them a better way. This may be the better way. Or lead them to growth. Can we do that?
一つ目いきます。それは、塩は喉を乾かせるということです。塩は喉を乾かせる。塩というのは喉の渇きを引き起こすわけですよね。ですので私たちがイエス様の弟子として地の塩として生きるときに、私たち人々の魂の中にある深い上渇きに気づく、そういう手助けをしてあげるということですね。なぜならば、イエス様、私たちの魂というのはイエス様によってのみ満たされることができるからです。イエス様言われました。ヨハネ7章37節から38節、渇いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになる、というふうにイエス様は言われました。人は人を作り変えることはできません。私たち他の人たちのことを変えようなんてするとき変なことになりますから、やらない方がいいんです。けれども人々がもっと神様について知りたい、
ということに乾くような手助けはできるんですね。今まで自分が知らなかった、そのことについてもっと知りたいっていう渇きを引き起こすことはできるわけです。あるいは私たちの人生を見て、あれこいつなんか違うな、こいつなんか人と違うな、それはどっから来てるんだろうっていう、そういう渇きを起こすことはできるわけです。私たちの生き方を見て、そのうちにある平安、愛、喜び、希望、どっから来てるんだろう、知りたいなっていう渇きを引き起こす手助けをすることができるわけですね。そして誰かから、そのことを聞かれた時に、それはどっから来ているのか、それは神様から来てるんですよっていうことを証しするわけです。その喜びというのはイエス様から来てるんですよっていうことを分かち合うことができるんじゃないでしょうか。Number four, salt makes people thirsty. Salt creates thirst. As a disciple of Jesus, we seek to help people realize their thirst in their souls and lives. Because our souls can be satisfied only by Jesus Christ, who said in John 7:37-38, Let anyone who is thirsty come to me and drink. Whoever believes in me, as scripture has said, rivers of living water will flow from within them. We cannot change other people. We better not. If we try to change other people, it's not going anywhere. It's going bad, okay? So don't try to change other people. But we can help people become thirsty to learn more about God. And we can make people become thirsty for something that they may not know yet. Or make people become thirsty for the things that they see in our lives. Make them become thirsty for the peace, joy, hope, love that we have in our lives. Where does it come from? They wonder. And when they ask us about that, we can share with them where it comes from. It comes from God. We testify that our joy is from Jesus Christ. 5番目、最後のポイントいきます。塩は味をつけるということです。塩は味付けをしますね。味がなかったもの、美味しくなかったものを美味しくするという働きがあるわけですよね。この今日読んだ箇所、コロサイの4章6節、時をよく用い、外部の人に対して賢く振る舞いなさい、いつも塩で味付けされた心よい言葉で語りなさい、そうすれば一人一人にどう答えるのかが分かるでしょうというふうに言っていますね。私たちそれぞれ、使わされている場所、組織において味気のない場所、ちょっと悪くなってちょっと腐りかけてるような場所かもしれないです。そういう場所を味付けする、命をもたらす、喜びをもたらす、そういう存在なんですね。私は。So salt seasons. It can take something that is tasteless and make it delicious. Colossians 4:6.Be wise in the way you act toward outsiders. Make the most of every opportunity. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. So we become the seasonings in the tasteless organization, or the organization that is somewhat rotten. We are sent there to purify.And to season and make it tasteful and give them life and bring joy. We are such beings. ただし、塩加減が注意ということはちょっと言っとかないといけないですね。食べ物に塩入れすぎるとどうなるでしょうかね。しょっぱすぎて食べ物の味台無しにしてしまうわけですよね。同じように私たちもキリストの弟子として生きるときに塩加減には注意すべきです。かといって、塩が塩気を失ってしまっては何の役にも立たないというふうにイエス様言われているわけですね。ですので、イエス様言われましたね、あのさ はい、イエス様言われました、塩に塩気がなくなればその塩は何によって塩気がつけられよう、もはや何の役にも立たず外に投げ捨てられ人々に踏みつけられるだけであるというふうに言われています。ですので、まあ、塩加減が大事ということを覚えておきたいというふうに思います。 Yeah, at the same time I think right amount of salt is crucial. What happens if we use too much salt in foodcannot eat, right? Can eat the food. Too much salt ruins the taste of the food. So in the same way, we as a disciple of Jesus need to be careful how much salt we use when we speak, you know, with other people. We will not be wise enough. At the same time, we need to remember if there is no salt, it is no good for anything, right? Jesus said, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything.Except to be thrown out and trampled underfoot. So we better be careful and wise how much salt we use. マルコによる福音書の9章50節、塩は良いものである。だが塩に塩気がなくなれば、あなた方は何によって塩に味をつけるのか。自分自身のうちに塩を持ちなさい。塩を保ちなさいという神から言ってますね。そして互いに平和に過ごしなさいというふうにイエスは言われました。ですので、塩の5つの役割ですね。塩は長期保存する、あともしっかりを出していくことによって長期保存していく。塩は清める存在である。そして塩は素材の味を引き出していく、手助けをしていくんですね。そして塩は喉を乾かせることができる。5つ目、塩は味をつけることができるんですよということを言いました。これからも私たち水戸キリストの教会、あるいは日本中の教会、世界中の教会がですけれども、そして私たち一人一人が地の塩としての役割が与えられているんだということをしっかり覚えてですね、毎日覚えて、何か一つでもこのことで何か貢献できるかな、神様のために何ができるかな、この組織のために何ができるかな、この教会のために何ができるかな、なんていうことをね、毎日考えながら少しずつでもやっていくときに、いつの日かこの日本がガラスに石ころ投げてパリンと割れます。すぐ割れないです。窓ガラス多分ひびがピキピキっていくだけでしょ。なんか変があったのかなって分かんないかもしれません。そのうちみんなでバンバンバンバン石ころ投げてボンってやれば、いつかはパリンと割れると思いますね。日本にいつかそういうリバイバルの日が来る、そのことを信じて期待して祈って、みんなで実践して、ただ知ってるだけじゃなくて、このことを5つの役割を実践して、それぞれの置かれている場所において、これは教会において、家庭において、職場において、学校において実践していければなということを心から願っています。 Mark 9:50 Salt is good, but if it loses its saltiness, how can you make it salty again? Have salt among yourselves and be at peace with each otherSo remember the five functions, five roles as a salt of the earth. Salt preserves, salt purifies, salt enhances its original flavor, salt makes people thirsty, salt seasons. Okay? So I hope and I pray and I really desire that Mito Church, not only Mito Church, but all the churches in Japan, all the churches in the world,And each one of us here walks strongly remembering our purpose, our mission as a salt of the earth, even doing only one of the functions in your workplace, in your school, in the place you are placed by God. I want to see what happens in this nation. Christians are so few here, but salt is very few, but still make a big difference in taste. Can we do that?Can we do that in this nation? If there's a grass, if we throw a stone at this grass, maybe some cracks happen, but it won't break through until we keep throwing, everyone throw together to the grass, together, someday we see the revival in this nation. I really desire that. I pray that. I don't know this. I hope this...happens within when we are alive in our generation, but it's okay. Next generation may do that. We keep doing that and living as the salt of the earth every day. Just remember our function, our role every day.
and do it. Put it to practice. Not just knowing it. It's useless. Do it every day in your prayers in your school, in the prayers God has put here. That's your mission.